教えて久保さん、この商品が売れる理由。この放送は株式会社インスパイアーコンサルティングがお送りいたします。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画第46回のゲストにお招きしたのは、会計士マリの会社救出マル秘大作戦、経営も恋愛も本当謎だらけの著者で公認会計士の畑美佐子さんです。畑さんは千葉県出身、早稲田大学政治経済学部卒業、大学在学中に公認会計士試験に合格し、その後監査法人に入所。約5年間で20社以上の監査業務等に従事され、監査と会計の素晴らしさを実感されております。その後独立を果たし、公認会計士畑美佐子事務所を設立。監査法人での経験を存分に発揮され、日々お忙しく活動されています。またご自身の会計知識を世に広めるために執筆活動をスタート。この度デビュー作、会計士マリの会社救出マル秘大作戦がスバル社より発売されました。本日は会計と経営とはをテーマにお話を伺ってまいります。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、公認会計士の畑美佐子と申します。私は2005年に公認会計士試験に合格し、その後監査法人に約5年間勤務しました、現在は主に執筆活動を行っておりまして、でデビュー作は会計士マリの会社救出マル秘大作戦です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。監査法人辞めて、はい、執筆ですか？
そうです
執筆するために退職をしたと、
はい、そうなんです。
それってすごい。
はい、
もう本当に昔から、例えばもう5年で辞めようとか思ってたのか？
そういうふうには思ってなくて、で私はもともとそういう読書が好き でたくさん読んでるうちに、自分も書いてみたいなっていうふうに思うようになったんですが、全然なんでしょう、なんか具体的な日付とか決めてなかったんですね。でただその辞めたのが去年の2010年なんですけれども、はいはい、その時にちょうどその本と人との出会いがありまして、でそれがきっかけで、じゃあそういう執筆に専念しようかなと思うようになりました
。具体的にその出会いってのが何なんでしょう？
まず本との出会いに関しては、去年に出た二十歳の時にしておきたかったことというスタンフォード大学の集中講義の本があったんですけど、それを読むと結構なんでしょう、なんかやりたいことがあったら若いうちにやりなさいみたいな、そういう失敗を恐れずになんかチャレンジしろっていうふうに書いてあって、でそれ読むと、あとなんか自分の殻を破りなさいってあって、で、自分はなんか本書きたいと思ってるのに全然殻を破れてないなと思って、でそれで、ちょっとなんか始めようかなというふうに思ったのと、あとはその人との出会いは、たまたまそういう経営者のそういうセミナーに参加して、でそこでユニデーの創業者の藤本さんが来てお話をされてたんですが、やっぱりその20代の本と同じようなことをおっしゃってまして、でその、若いうちにチャレンジしろっていうのと、あとはその藤本さん的には、その自分はなんかボーダーラインが28みたいでして、でなんか自分なんか若さゆえのそういう特権ってあるから、だから自分は例えば28歳の人がなんか事業に失敗して、でそれで借金を背負ったって、俺が貸した人だったらなんか本気で返せよとは言わないけど、それが30代40代だったらなんかそういう責任を取れるっていう、っていう話になるから、だからなんかやるなら28歳までだっていうふうに言っていて、で私はちょうどその時27だったから、
で
そうなんですよ、だからあと1年しかないんだと思って、じゃあ動くなら今だみたいな、そういうふうになりました。
それ決断して辞めるまでにどれぐらい、
はい、
そこ
それ、半年ぐらいかかりましたね。
そう、
ええ、
へえ、
それでやめて、
はい、
執筆に専念。
そうなんです
。じゃあ勤務しながら書けば。
あ、それはやっぱりその監査法人が結構激務で、で半年ぐらいなんかトライしてみたんですけど、全然なんか執筆が進まなくて、なんかこれじゃあもう何年経っても仕上がらないっていうふうに思ったんですよね。
このねポッドキャストも、
はい、
サラリーマンにして、本を出されてる方がもう何人も出てくれてるんですけど、
はい、
そう考えると彼らってすごいよな。
そうですよね、すごいと思います、
うん、
本当に私はそういうなんか両立とかがそういう苦手なタイプなので、うん、まあこれをやるというふうに決めたらこれしかないみたいな、
なるほど、
こういう感じなんですよね。
乗るか去るかみたいな。
そうなんです。
わかりやすい、で、この間、会計士マリの会社救出マル秘大作戦をデビュー作で、
はい、
なんでこれを書こうと思ったんですか。
あ、これっていうのが、まあ、きっかけが、まあ、その私の担当編集者が実はその二正簿記検定1級を持っていて、でもそれなんか全然仕事には生かせてないから、そういう会計を学ぶそういう意義って何なのかずっと疑問に持ってたらしいんです。
二正簿記1級を持っている人が、撮ったんだけど今編集者をしていて、
は
い、使ったことねえと。
そうなんですよ、ね、初等高校出身なので。
ああ、そういうこと。
なんか一応
なんで撮ったんだろう、
そうなんです、
その人
は。で、なんかそういう一応なんか、まあ撮りましたけど全然使わないし、でそういう会計を勉強する人にとってもなんかそういう、まあやってみたけどなんか実務でどう活かせるのかがまあわからない人もいるだろうから、だからそういう意味でこういう会計をどうその活用できるのかという観点で、まあ、本を書いてみてくれないかっていうふうに、まあ、最初に声かけられたのが、まあ、きっかけでして、で、あとはなんか、まあ、私がその若い女性っていうこともあって、なんか自分をキャラクター化してなんか会計士が社長になったらというそういうテーマで書いてみるのがいいんじゃないのかなと言われて、でただ私だとなんか話がつまらないので、だからそういう架空の人物を考えて作りました。
ってことは腰と例えばこういうストーリーにしましょうとか、はい、ストーリーの中身は別にしてストーリーにしましょうとか、それが主人公が女性ですとか、そういったことっていうのは基本的には編集者とか出版社の意向だったってこと。
あ、そのストーリーは私が決めて、で、ただその大枠としては会計士が社長になるという、そこだけはあの編集者が決めましたね。
そんな腰勝手に決められて書けるんだ。
そうなんですね。で、なんかすごい励まされて、なんか最初は私もなんかちょっとこれ書きづらいなと思ったんですけど、なんか書けるはずだみたいな。
これじゃあ、いつから書き始め？
あ、書き始めは今年の2月です。
じゃあ短いんだ。
あ、そうですか。
いや、わかんないけど、の2月から書いて、まあ4ヶ月ぐらいで書いて、
はい、
3、4ヶ月やり取りしながら書いて、で、実際に書き終わったのがもう、6頭とか。
はい。
っていう感じ。
はい、そうです。でも久保さんは早いですよね。いつもなんか1、2ヶ月ぐらいじゃないですか。
今ね、挑戦している方が9月に出るんだけど、
はい、
言っていいのかな、1週間で来たのか。書き始めてからよ、
はい、
構想からは相当長いんだけど、実は1回書いた原稿全部捨てたって、
そうなん
だ、あえて。
何がテーマなんですか。
それは言えないけど、数字、数字の3冊目を今書いてて、
あ、大和書房
か。いや、しかもね、違うところ。
いいんですか。
いや、事前に了承もらってますよ。
あ、まあ、
いいんですかって言っても別にいいような業界だからね。そうそうそう。で、3冊目を数字書いて
て。楽しみですよね。
ほんと、実質多分、これちょっと今、ね、いつ収録してんねんって思われるかもしれないけど、9月に出すくせに7月までに書くって言ってて、まだ2センチしか書いてないから、
すごいですね。
1週間で書く、いやでも1週間では十分かなと思って。そのざくっと、もちろんその微調整とかがね、その、まあ、これ聞いている方
は
ちょっと分かんにくいかもしれないですけど、出版ってこうワードでビコビコって書けばいいっていうもんじゃなくて、図版を当てはめたりとか、だから今回のその会計の方も、漫画、イラストが差し込まれたりとか、
はい、
そうするとイラストを差し込むとゲラっていうものに上がってくると B4 版、
はい、
横版の縦書きのように上がってくると、ここで切れたらおかしいとか、次のページ1行しかないとかっていうのを全部修正しなきゃなんなくて、それは結構ね時間かかるのね。あれ違うかかんなかったな。
ああ、私もちょっとまあノータッチでしたので。
えゲラが？
えゲラは実はなんか1回しか回ってこなくて、でしかもその時もなんでしょう、なんかこれでなんかそういう修正点があれば直してくださいっていう感じで、ね、でその後どうなったのかは知らないです。
割り当てとかやってないんだ。
あ、そうですね、はい。結構なんか直前になってドタバタしましたね。
まあみんな追い込まれないと著者も含めてやらないからね、この業種は。で出る日付だけ決まってて、
はい、そうです、
出しますみたいな。
はい、そうなんです。
すごいね。
そうなんです。あ、しかもなんかその出る日付って久保さんの場合は自分で指定できたじゃないですか。
指定してますよ。
ここ、私ももうなんか指定しようと思ったら、なんかダメです、この日はいじれませんって言われて、でなんでですかって聞くと、なんか対案だからですみたいな。
初めて聞いた、そんなこと。
なんかそういうの関係あるみたいですよ。
そんなこと言ったら普通逆で、対案がみんな出すから外した方が売れるんじゃないの。
いや、なんかそういう縁起がいいとかそういう感じなんじゃないですかね。
縁起がいい本が売れるんだったら全員金出して全員潰れるよね。ちなみに、本はみんなが出してない時期に出さないとダメなんですよ。なぜなら本屋っていうのはスペースが限られているので、同じ対案に例えば100冊来るとすると、100冊を並べなきゃなんないことが仕事になるじゃないですか。で競争になるより、誰もその日に本が出ないっていう日を、例えば何だ、友引きなのか何だろう、折りがよくわからないけど、そういう日をわざと狙って出せれば、逆に配本が少ないので、本屋さんに並べるものが少ないので、一番手前になる。
へえ、そうなんですね。
まあ、ここのポッドキャストの収録中に聞いても遅いんですけど、
そうですね、
まあ、残念ながらそういうことですよ。
わかりました。でもまあどうなるんでしょう。どうなる、いやいや。
進めいくの学びで
頑張ります。
じゃあ、ちょっと今回前半と後半に分けさせていただいて、2週に分けて放送させていただきたいんですけども、
はい、
1回目の、まあ、前半ですけども、最後にリスナーの方にメッセージをお願いしたいんですけど、
では今まで長々と話してきましたが、こういう私ってやっぱり、まあ、自分もう思うんですけど、やっぱりそういう変な人じゃないですか。そのなんていうか、書いた原稿がなくて、で出版社の骨もなくて、でそれで毎日書くためにやめるんだと言っても、まあ大丈夫なのっていうふうに、まあ周りが驚くのはまあ当然だと思います、うんうん、まあ自分でもちょっとおかしいなとは思うんですけど、ただ今になってそういうリスクを恐れずに、はい、チャレンジして本当に良かったなと思います、
うん、
で今って世の中はそういう不況とか震災とか原発問題でそういう暗い話がまあ多いんですけれども、そうすると何でしょう、あと就職難とか、うん、そういう会社の業績不振で、まあ、何をやってもそんなにうまくいかないんじゃないかなどと言われています、うん、しかしそういう世間の規制観念にとらわれずに自分の内なる声を信じて進めば夢は叶うんだなと思いますので、なんでお互いにハッピーな人生を送っていきましょう。以上です。聞いてくださってありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。畑さんについてより詳しく知りたいという方は、会計士畑美佐子で検索していただきますと、畑さんのブログが表示されますので、ぜひご覧ください。
久保さんの著書、20代で絶対に身につけたい数字力のルールが、発売1ヶ月で早くも重版となりました。今巷では数字力がブームになっていて、ビジネス雑誌などでもたびたび特集が組まれています。数字のルールを理解できれば、仕事の理解度やその進め方も大きく変わってきます。数字が苦手なビジネスマンにとっても、苦手意識を解消する一冊になること間違いなしです。文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書に続く数字力シリーズ第2弾、20代で絶対に身につけたい数字力のルール、ただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。